さあ今日も始まりました、レイラへの扉。スタジオにデレクミュージックサービスのオーナー石本守さんです。今月もよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
まあいろいろこう始まる前もありまして、石本さんも音楽、まあバンドとかでね、はい、PA のこう組み立てとか、セッティングとかね、いろいろされますけど、
はいはいはい、
私もラジオなんでこういったミキサータクとかヘッドホンとか使うんですけど、音が鳴らないと。
そうですね、
本番前の。
はい、
じゃあ行きますよって、いやちょっと聞こえないんだけどって、いつも通りのところにヘッドホンのジャックをね、挿して、電源も入ってますけどね、聞こえない、
聞こえない、
これかな、いろいろ触ったんですけど、
そうですね、
聞こえない、
聞こえない、やっぱりこのね、ヘッドホンアンプかな、この、はい、僕はこれは使ったことがないので、いつも、セッティングしてもらってるんで、聞こえませんよっていう話で
私もこういうの苦手なので本当ですかとか言いながらどうしよう、何事、このスイッチ押したら、とりあえず一通り押してみたんですけど、
そうですね、電気がついたりね、そうしたんやけど
全然聞こえない、
聞こえないですね、と思って、で
パッとこう見たら、
はい、
なんか一個つまみが一番左にいわゆるボリュームのつまみがゼロの方に、
しかもヘッドホン用のね
はい、もうなんていうんですか、基本的な、
はい、
ところを最後に見つけて、
そうですね、
ああだこうだと言って、
はい、
なんでしょうねこれね、逆に難しく考えちゃうんですかね、こういう、
そう、そうかもしれません、
ちょっと知ってる身とすると、
ちょっと知ってる風な身とするとでしょ
そうです、ね、ちょっと知ってる風の身とすると
、
このボタンかなとかね、難しい方、根本的なつまみがゼロになってるだけの話
で、そうでしたね、せやけど今見たけどなんでインプットボリュームは、
はい、
動かしてみたんですけどね、
はいはい、
インプットということは要するにマイクから
入ってくる
音を
調整する
レベルになるはずやねんけど、
はい、
それを今回したんですけど、
はい、
フルアップにしても、ゼロにしても、
はい、
同じように聞こえるという
聞こえてる
このレベルは一体何なんだと
ちょっと不思議な、関係ないんですね、そのインプットは。じゃあ、
いや、それはどっかのインプットやから。
そうですよね、
何
のインプットなんでしょうね。
ちょっとこれ今から線全部抜いていいですか
いやいやいやいやいやいや、もう私がもう次させないので、
あ、はい、
もう苦手なんですよ、
あ、
配線とか、ね、
こうちょっと
セッティングが、
この表面からのコントロールパネルだけを見てるんでね、
はい、
裏側の、
はい、
ジャック部分の
なんか刺さってますけど、
ね、ラインがどこに何
が刺さってるか
によってインプットレベルが効くか効かないかが、
あ、そうなんですね、
ね、
あ、うん、効かないところに入っちゃってるんですかね、もう。
ということはこれは多分、そっちのメインミキサーからの、はい、モニターとかなんかが、
は
い、こっちの、
モ
ニターインに入ってて、
ね、
でそのインの、はい、ヘッドホンでモニターするレベルだけが聞く状態になってる、
はい、
ということ
なんですかね、
ことではなかろうかなと。
このミキサーもいっぱいつまみありますけど、私さんのは2個ぐらいです
いやいやいや、あなた
電源ボタンとマイクのスイッチだけですよあともう怖くてよう触りませんけど、
いやいや、もう
これ飾りですよ、いっぱいついてますけど、い
や
い
や、もうね、やっぱりね、そのミキサー宅の前に座ってるその姿がね、もうプロフェッショナル
風でしょ風に見えるでしょ、いやいやなんとなく、
いやいや、もう
本当だとそっちに座りたいんですよ、私はね。この機械の前ってなんかもう何がどうなってかわからないんですよ。何か起きた時にどうしようってなるので。
だけどちゃんとこっちから見るとその裏側のね、インプットジャック、アウトプットジャックが全部見えますから、いっぱい刺さってますよ。
ね、
だからこれはちゃんと戸川さんがコントロールされているんだなという。
ああ、そうですね。こんな感じで。常に動かしながら。
今のその手すきは、素人の手つき
やったことないが、もうバレバレの。これかなみたいな。もう怖い。ドキドキするぞ。上げると、なったらどうしようみたいな。
いやいやいや、
あと、こう、よく、ビーってこう、ハウリングを起こす場合があるでしょ。ライブでもあると思うんですけど。
ありますね。
それがね、怖いんですよ。
確かにね。
生じゃ上げたら、こう、ビーってなったらもう、無理です。
いい
昔ですけど、ラジオの生放送してる時にですね、ハニー FM をローダーの時に、はいはい、あの、その時は、まあ、メーターが VU メーターって言うんですか、うん、はいはいはい、アナログ式で、こう、音量と音圧というか、それに合わせて動いてたんですけど、ある時ですね、夕方、あの、メーターが思いっきり右にボーンと振って、
はい、
ボンって言ったんですよ、ミキサータクが。
はいはい、
スピーカーからやったら分かるんですけど、はいはい、ミキサータクがボンって言って、メーターもビーンってなって、そっからもう全然動かなくなったというのが、一回ありました。生放送中に。
それは最悪ですね。
ね、
突然音が
消えたんですよ。
いや。
マイクも全然聞かないし、あ、まあ、ミキサータクが壊れたんですね。
そういうことでしょう ね。
その時流れてた曲は、加山雄三さんの、はい、あの、何だったかな、セリフがある曲。
ああ、幸せだな。
あ、それそれそれ。全然幸せじゃなかったですよ。幸せだなボン当然放送も止まるので、
はいはいはい、
無音が流れて、
はいはいはい、
ってなって、慌てて隣の B スタジオに行って、で、切り替えて、
なるほどなるほど、
B スタジオから生放送の続きをしたんですけど、もうね、あれはびっくりしましたよ。
それは心臓が止まりそうですね。
そう。ミキサーダクも止まって心臓が止まりそうでしたけど。そういうハプニングがね、
あ、そうなんですね、
思い出しました。まあ、当然、こう、始末書って言いますけどもね、はいはい、なんで途切れたかっていうのは書かないといけないんですけど、それを提出、総務省にしてですね、
はいはいはいはい、
機械が故障して突然、はいはいはい、っていうのをやりましたけどね。
そうなんですね。
びっくりしましたね。
いやいや、そんな、めっ何ないでしょう。
あの、初めてでした。
ですよね。
後にも先にもそれが初めて、一回だけですけど。二十数年。
じゃあ、ミキサータクが飛ぶことはあんまりないと思うねんけどな。
ですよね。聞いたことなかったんですけど、何が原因だったのかは分かんないですけど。
ほんまですね。
もうそれっきりダメになりました、それ
は。はいはいはい。
で、そこからどんどんミキサータクは変えていって、これがあの最後に使ってたのそのまままだ使えるので、長いですよ、このミキサータクも。
でもあの僕があの、あの昔、車椿橋商店街の野外ライブでね、使ってるタクは、あのもっとすごいです
そうなんですか。
もうあの
野外ですからね。
そうですよ、あの名古屋のお友達が、
はい、
その名古屋のお友達の、ルシールさんというところがあるんですけどね、そこは音楽教室やられてて、ライブハウスもやられてて、はい、で、PA の、うん、あのオペレートとかレンタルのとかもやられてて、で、まあまあ、その昔は楽器もやられててね、売ってたりリペアもしてたりとか、こう多角経営をされてた時期が、はい、契約
されてたんですね。
あって、で、まあ、私はあのいやいやあの三田でそうやって やってんねんとか、でその時にまた借りたりいろいろしてるから大変やねんとかいう話をしたらね、あ、そう、じゃあいいよ、うん、あのうちで使わなくなったやつがあるから安く譲ってあげるよとか言ってね、
おいいですね。
で、12チャンネルのパワードミキサーで、
はい、
重量が40キロにな
る。思ったそんな重たい。
重たい。いや、
で40キロ
だからね、だからもう古くなって、そのメインでは使わなくなって、お蔵入りして、まあ、あの練習スタジオで使うか、どうしようか、
予備機みたいな感じですかね、
うんうん、まあ予備で置いとこうか、みたいなんで、いう感じやったやつを、あの僕がたまたまそうやって困ってんねって言ったら、ほんならもう、
まあこれ
うん、使いなよとか言って、映画ねとか言って、名古屋弁でね。
名古屋弁でね
うん、で、なありがとうとか、まあ、だから古いやつなんでこう、12チャンネルといってもこうごっついんですよ。
あ、幅がありますね。
幅があって、ほんであのつまみあの、フェーダーも幅広くなっててね、つまみも広めに取ってあるんで、
じゃフェーダーはもう石鹸ぐらいの大きさがついてるんです
か、ね、あた
紙コップぐらいのこうつまみが
あたそんなん
やったら40キロでこんな幅があったら
いやいやいや
石鹸ぐらいのフェーダーですやっぱりグイーって上げるみたいな、ドラえもんでもできるみたいない
や、そんなんやったらあの畳2畳ぐらい
いや、それ、
そこまでは
そあそこまでいいな、なるほど。
だからね、せやけど、やっぱりそれぐらい、大きかったらね、使いやすいんですよ。
あ、そうなんですね。
あのつまみもね、ちゃんと、あのなんていうの、幅があるから、
あ、調整はしやすいんですかね。
そうそうそう。で、こう、フェーダーも、結構なね、
結構長さあるんですね。
あるんで。で、パワードミキサーで、さから、あと、まあ、メインアウトと、はい、モニターアウトがついてて、
パワードミキサーってそもそもどういうミキサーなんですかね。
ミキサーというのは、はい、音をマイクを何本も入れて、はい、音量をコントロールする、
はい、それぞれのマイクの音量が調整できるんですね。
あとイコライザーいうて、あのあトーンとをいじったりとか、はい、とで、あと、まあ、スピーカーがステレオであれば、はい、パンポットって右と左を振り分けるというね、
はい、
左右にね、
はい、
そういうふうない
ろいろついてますね、
音を混ぜる、うん、あの 機械をミキサーというんですけどね、せ、うん、はい、けどミキサーだけでは音が出なくて、はい、そのミキサーから混ぜた音を、はい、基本的にはパワーアンプというところで、増幅をしましてね、
はいはいはいはい、
その増幅したやつを、の、あの音声をスピーカーから、は
い、出すと
、はい、スピーカーを鳴らせる出力まで上げるっていうことですよね、
はい、
だから、基本的に最低限、マイクがあって、はい、ミキサーがあって、はい、パワーアンプに行って、うん、スピーカーに行くという順序になるわけですね、
はい、で音が出せると
、はい、ところがそういっぱい機材があると、ほんならもうミキサーにパワーアンプを、はい、
ああ
一緒にくっつけてしまえと、
おー、なるほど、
そういうのをパワードミキサー
っていうんですね、
感じでですね、だからもうミキサーからすぐもうスピーカーにつなげると、そうすると電源プチュンと入れてボリュームを上げると、
もう
音が鳴るという感じ
ですね。スピーカーは別にあれですか、そこで電源スイッチがあるとかそういうスピーカーじゃなくていい、
それはね、今度パワードスピーカーというやつ
も、あ、それもあるんですか。
あ、ね、だから そっちの場合は、普通のミキサー、パワーの入ってないミキサーアタックに、パワードスピーカーをつなげれば、
音が鳴る、
そうですね、スピーカーの中にパワーアンプが入ってると。
あ、なるほど。じゃあパワードミキサーとパワードスピーカーつないだらどうなるんですかね。
壊れます。
壊れるんですね。
それは壊れますね。明らかにね。
どっちが壊れるんですか？スピーカー。
いや、そんなことしたことないから。
危ないですよ。素人はね、繋いだのでね。
そう。だから、あれですよ。スピーカーとパワーアンプのマッチングっていうのもありますからね。ですから、例えば、そのいつも同じ場所で同じスピーカーを使って同じパワーアンプを使っていれば、特に問題はないんですけど、例えば、50人ぐらい入るスペースのシステムがあって、でそれをそのまま100人のところへ持っていったと、なる場所がまあ倍になったと。
そうですね、広くなりますね。
ほんな音が向こうの方まで届けへんから、音が出るやつは何やというとスピーカーですから、ほんなこの、スピーカーいつも2つやったけど、はい、遠くまで飛ばさせなあかんが、もう2つ追加したらええやん、なら4つになるから倍になるから、はい、遠くまで聞こえるやろって、は
い、思いますね。
でプチュッと適当につないだりすると、はい、このパワーアンプの出力に対してスピーカーが受ける、うん、入力のバランスが狂うもんで、
はい、
スピーカーの方の、もっと音を送れとスピーカーが、はいは
い、要求するわけですね、う
ん、ほんならパワーアンプ
足りない、これでは
そう、パワーアンプは純情な、はい、石本君みたいな優しい心根の
笑ってすいません
、パワーアンプさんが、
そうなん、分かった、
すいません、
持ちます、
目いっぱい、今、100ワットで出力で出してるんだけど、たらん、分かった、もっといくわって、こう、自分の能力以上の出力を出してしまう
と、
そうすると、パワーアンプが、ご臨終になると
、限界っす、もう無理っす。
バタって
そうなんですね。
そうなんです。
あらら ら、その場合はパワーアンプさんが。
パワーアンプさんが行っちゃうっていう。だから、まあ、 オーム数って抵抗値っていうのがあって、はい、その抵抗値に対してパワーアンプがどれぐらいの出力が出せるかっていうのを、うん、この出力まで使ってくださいねとかね、
はい、そういう書いてあるんですね、
書いてあるんですね、だからスピーカーのこのスピーカーの、この何オームの場合は、このアンプの何オームスピーカー、あ、何オームの出力なんで、はい、出力が 100ワットの音が出てますよと。だ今度スピーカーが、そのオーム数が、抵抗値が合ってても、私のスピーカーは50ワットしか受けれませんよっていうのに、
あるでしょうね、
100ワットでボンって入ると、スピーカーさんが、有無を言わさず、ポンって、はい。
もう無理ですわ。もう出せません。ポンって終わっちゃうんです
ね。そうね。
あっちゃー、そうなんですね。
だからやっぱりこの、ちゃんと、入出力のバランスはちゃんと取ってあげるというのは大事
な、大事です ね。だってこれからイベントとか夏祭りとかあるでしょ、はいはい、で、地域のこうイベントで、お祭りで、
そうだね。
スピーカー、PA 欲しいってなって、
そうそうそうそう。
で、繋いじゃって、まあなんか適当に繋いだらいいんかなって私みたいなね、思っちゃうと、ひょっとしたら合ってないと。
そうそうそうなんですよね。
ね、危ないですね。うん、
だから、まあただね、アンプの出力をフルに出した場合そういう危険性があるということになるので、はい、必ず 100% すぐポンって飛ぶかというと、うん、いうことではないので、はい、時々あまり詳しくない、ね、方が PA やってる時に、はい、いやちょっとな端の方届けへんからスピーカー俺つないでんねんとか、石本さんちょっとスピーカーコード作ってとか言って、いや、はい、作りますけど
大丈夫
それ あかんですよとか言っていや前もなったでとか
結果お笑い主義で前もいけたから今回は大丈夫
いやこれ4オーム300ワットやからこれつけたら2オームになるんで、うん、600ワット出ますよほなパワーアンプ いきますけどみた
い
ない
いんすかってなるよね
いやなってたで
それはたまたまですたまたま運が良かっただけであと5秒で言ってましたよこれはみたいない
や橋の届かへんかったらなスピーカーからスピーカーこうやってつないでいったらええねんとかいやそうやけど
怖いあでもやっぱりね知らないとやっちゃいますね、
うん、やっちゃいます絶対やっちゃいますよね
怖いわ
だから僕もとはいえPA に精通してるわけでもないので、今度僕の場合ビビりすぎて、いやこれはちょっとやった
らあのかなかなって慎重になりすぎて
そう
でもその方は絶対壊れない
ですよね、まあ、壊れないのは壊れないですよね、
だから小さくて聞こえないから寄ってって近くに来てって
そうそう時々ねひいきのバンドが出てる時に、はい、そのひいきのバンドのお客さんがね、はい石本さん、音聞こえへんな。
音大きいして。
はみたいなね。ちょうどいいバランスやと思うんですけど。
無理無理無理。逆に近寄って、近くに来てって言いたくなりますけどね。
やっぱりね、そういう人間の耳というのはね、はいその自分が聞きたいものに対してこう集中、うん、するという特性がどうしてもありますからね。はいこう我々は PA として全体を俯瞰して聞いて、
そうですね、バランスをまずね大事ですもんね
取りますけどもね、
ギター聞こえん大きいして
そうそうそうそうそうそう
言われてもね、
いやいやああそうですかとか言いながらね大きいしますとか言ってこう
やった違う
ふり
ふりふりね上げたふりをして全然つないでないところをフェード上げるこれで OK ですかおい聞こえるみたいな気分的なもんかもしれませんね。
そうですね。だから、それね、あるんですよ。ギターのリペアでもあるんですよ。
ほう。
よくね、ビビってるって。
ビビってる。
弦が、弾いたときに弦がフレットに当たって、ビシャビシャっていう
ような音がすると。はいはいはい。あれはビビってる
って、ね。ビビってるっていう言い方するんですけどね。
はい。
ビビる。で、まあ、 厳密に言うと、はい、ギターというのはあの全部ビビってるんですよ、
はい、
理屈としては、
はい、
だから同じように、1フレットから最終フレットまで、うん、
はい、抑えていくと
同じ、基本的には同じように全部ビビってるんですね、で、一番最終フレットまで行ってしまうと、はい、次のフレットがないから、はい、その音はビビってない、
クリアに聞こえる、
うん、はい、せやけど、1フレットを弾いた時に1フレットを抑えるから、はい、2フレットのとことの弦の幅っていうのがものすごく少ないので、弦は振動すると、
はい、
あの上下左右に触れますから、
ね、はい、
そうすると絶対フレットに当たる
わ当たりますね、確かに
当たるとあの、ビビる音になるんですけども、だけどそれが全部同じようにビビってると、
うんうん、
ビビってるっていう風には人間の耳には聞こえないんですね、ところが一箇所だけそれが、はい、あのいっぱい、はい、あのビビると、
特にビビると、
うん、はい、いうことになると、ビビってるって、認識されるわけですね、
はい、
だから、厳密に言うと全部ビビってんねんけど、全部同じ、大体同じようにビビってるから、
はい、
それがギターの音色として捉えられると。ところが、こう思い入れのあるギターとかね、で一生懸命こう練習されてる方、うん、こう真面目な方に多いんですけど、こうちょっとなんか一箇所が気になると、
気になる、はい、
ほんなビビってるんちゃうってさっきの話で、
はいはいはい、
でまあ持ってこられることがあって、でこうチェックすると、っていうね、まあ微妙な
微妙な、でその時チェックはどこをチェックするんですか、こうフレットの高さを見るんですか、
まず自分でこう実際に弾いてみてね、あの何フレットですかとかね、どの辺ですかとかいうのを聞いてこうザーッとやるわけですね。でまあ確かにあのビビってる場合もあるわけですけど、ほんで明らかに一箇所とかなんかおかしいなとかになると、今度その実際にスケールをあの定規みたいなの当ててね、
なるほど、
その高さのばらつきとかをそういうのチェックして、で浮いてたり、高かったりしたら、
はい、
打ち込むなり削るなりとか ね、
あ、で、
でまあ全体に微妙にビビってるということになってくると、今度そのネックの状態であるとか、
なるほど、
そのチェックして、それでもダメな場合は、ネックをストレートな状態に戻して、その状態でフレットの頭を削って全体に削って、フレットのすり合わせっていう言い方するんですけどね、そうするとまあ真っ平ら基本的にはなるので、さっき言った全体にあの均一になるので、あのビビってないっていう状況になるわけですね。だけどまああのすごく思い入れのあるギターをお持ちの方になると、
はいはい、
もう自分のギターはあのまっすぐ
完璧やと、
そうそう、ね、でこうまっすぐの状態で買ったんだと、でどうもこの辺りがビビる、
はい、
この辺り、ね、
この辺りここじゃなくて、この辺り
でやると、まあ、そう、まあそうかもしれんけどなと、じゃあこう、目視では問題ないし、はい、その定規を当てても、はい、特に問題ないと、
はい、
でまあまあ、弦の高さというかね、弦高って言いますけど、
は
い、それなんかも規定値よりはちょっと低いかなと。
ああ、なるほど。
じゃあ気持ち上げれば、
ま
あ、あの、当たる確率が少なくなるので、大丈夫やと思いますよ、とかいう感じで、やるわけですね。だから、まあ、問題ない高さには、響きにはなるん、
はい、
せやけど、あのそうやって思い入れが強いと、はい、このギターはええギターやのにビビってるって、
思ってます
からね、
はい、思い込んでるというか、
そうなんですよ。そうするとね、人間の耳というのは非常に、高性能なもんですから、
はい、
その ビビってる音だけを聞きに行くんですね。無意識に。
自分で探しに行くんです
か？そうです、そうです、そうです。
へ
ぇ、この、例えば、マイクで音を、はい、収録した音を、後で聞くのとね。
はい、
で、こうやって喋ってるときに、はい、あの、我々は普通に喋ってますけど、無意識に、戸川さんの声を聞いててるし、は
い、いい声やなって、
うん、まあ、いろいろありますけどもね。
はい、
だから、
無意識に。
無意識に、その戸川さんの声に集中しちゃってるんですね。
他の音は聞こえて。
聞こえてるんやけど。
聞いてないですね。
聞いてないんです。
あの、車も通るし、
そうそうそうそう、
近所の皆さんの声も当然聞こえるんですけどね。
なってるんですけど、
はい、
ほぼ聞こえて
ない。そうですね。
はい、自分、本人は聞こえてないんです。
確かに。
戸川さんの声しか聞こえてない。
ええ声やなぁ、言うて。
まず、あ、いろいろありますけどな。ところが、これをね、はい、同じ状況で、この前、今マイクありますけど、はい、マイクで撮った音をテープレコーダー、うん、はい、あ、テープ、今はそんなことないか。録音装置で、
録音装置。
レコーダーで、
ね、
ね、録音して、
はい、
再生すると、
はい、再生すると、
車の音も聞こえるし、
はい、いろんな音が鳴ってるのがそこでね。
うん、なんかじーっていう音が聞こえるなとかね。
は
い、
もうすぐ、セミが鳴き始めますからね。
そうですよね。そんな音が全部聞こえるわけですよ。はい、それが本来の聞こえ方やねんけど、
鳴ってる音なんですね、それがね、うんうんうん、今。
ところが人間の耳はこう自分が必要とする音に対してだけこう意識が
フォーカスしていくんですね。
いくんですね。
おー、
だからそのさっきの修理の場合は、はい、ビビる音を無意識にフォーカス、
はい、おー自分で
ほんならビビってるやん
ってまだなるわけですね。
なるんですね。
おー。
だからまあね、いや、無理ですとは言えないけど
。
言えないけども、はい、いやいや、実はそういう特性、人間の耳が。
そういう話をされるんですね。
します。しないとね、やっぱり、弾きにくいぐらい原稿を上げないとダメになってくるから、
それじゃあちょっとね、本来のギターの音色じゃなくなってきますもんね。
だから、まあ、特にエレキギターの場合なんかだったら弦が細いし、うん、原稿も低く設定するのが、うん、常なので ね、そうすると生音で弾くと、弦が弾ける音しかしませんから、
そうですね、
ということはそのフレットに当たる音もよりはっきり
当然聞こえますね、
聞こえるわけでね、
シャカシャカね、
だからまあほらビビってるやんっていう話になるわけですけども、はい、いやいやいや
押し問答が、
うん、でじゃあアンプからね、
繋いでみましょうかと、
で、歪ませます歪ませるよじゃあちょっとアンプの原因上げますね、はい、とか言って、はい、そうすると、
はい、
どこがビビってるのか、どこサスティンが短くなってるのかとか、極端な変な、異音のような音がするのかとか、しますか、ってなると、しひんなっていう。
しませんねと、うん。
っていうことはね、エレキギターというのはこの状況でどんな音がするかが楽器、一つの楽器でしょ、そうです
ね、
とかっていう
話。鳴らしてこそのエレキですから ね、
だからこれでいいと思いますよ
、はい、
生音でどうしてもビビリ音が嫌ということであれば、ね、そういう調整もある程度できなくはないけど、
はい、
ものすごく弾きにくくなりますよ。
やっぱり弾きにくいですよね、
うん、いやほんまにね、
弾けないでしょ、ね、1
センチぐらい弦を上げなあかんと思います
もうね、手が血まみれできそうどれぐらいギュッと押さえなあかんのみたいな、うん、
だからやっぱりねでもやっぱりそうやっていい楽器をお持ちの方はそうやってちゃんと説明するとね、
うん、
まあ、
納得いただけますか、
ほとんど納得いただけます
、うん、
適当にね、なんか、なんか リサイクルショップで買ってきたギターを持ってきたような人とかね、でビビってね、俺とか言って見てくれとか言って言うたら、弦が抹茶茶にされてるとかね
そういうのもあるんですか、
たまにありますよ、
あらまあ そら、
いや、これ、
そもそも。
弦変えなきませんけど、そもそもみたいな。
何年変えてないのみたいな。
え、弦なんか変えなあかんのか
そこみたいな。そこからですか
っていう方も、まあ、たまに、ね、
たまに、
たまに、
あの、しょっちゅうはないけど、そうそうそう、たまに、
たまに
いらっしゃいます。
弦っていうのはね、消耗品なんですよ、とかいう話をね。
説明を。
はい。
そうなんですね。うん、
だからやっぱりね、
面白い。
なんていうかな、人それぞれなんでね、
そうですね、
決してダメとは言えないけれども
そうです、ね、
ダメとは言えないけど、これをするんであれば、こことこことここを直さないといけないから、こういう修理とかメンテナンスになりますよ
っていう話ですね。そうか、ギターだって学校で習うわけじゃないですもんね。ギターしたいなと思って買いに行きますもんね。
そうですね。
そういう知識は基本入ってないですもんね。
まあまあね、
もう買ってきたらジャーンとしたら音が鳴ると思ってますもんね、はい、で曲弾けると思っちゃうので。
そうそうですね、やっぱりできれば初心者の方でもね、きちんと調整された、
はい、
いいギターを使って練習されるのをおすすめしますけどね。
最初が肝心ですもんね、やっぱりね、長く続けるためには、はい、そしてそういうギター石本さんのお店に行けば、
はい、
手に入ると
そういうこと
です、いうことですから。どうですか最近の入荷状況は。
ね、本この間、先週やったかな、はい、ちょっとリーズナブルな、
ほう、
今は亡きフェルナンデス、
フェルナンデス、
はい、
なんかちょっと懐かしい。
ね、2024年の7月に、はい、自己破産されまして、はい、はい、お亡くなりになった、
そうですね、
日本のメーカーでございますが、はい、そこのバーニーという、
はい、
ギブソンタイプのギターをがバーニーというブランドにしてるんですけど、はい、そこの、ちょっとリーズナブルな、ね、うん、中古品が入ったんですけども、うん、YouTube にアップしたらすぐ売れてしまいまして、で、
だって今貴重なあれに、
そうですね、もう
なりつつあるじゃないですか。
もうないですから ね,
ね
で、ちょっとまあ、結構ちょっと使い込んだ感じやったから、
うん、
ちょっとリーズナブルなお値段にしたもんですからね、
速攻、
速攻で、
しまったですね、そうそうそうもうちょっとつけとけばよかった、しまったですよこれは。
いやいや、まあまあまあまあね、その第二の人生をそのバーニーのギターも歩んでくれるから
よ、はい、いいかと、
いいかと。で、今度は珍しくというか、ようまたデレックカスタムギターのね、
はい、
バールメープル材という希少材を使ったテレキャスターも、
はい、
ギターが、今 YouTube を編集中でございまして。
編集中ですね、絶賛編集中、はい、もう間もなく上がる、
まあ、うん、まあいいことしたら今週末ぐらい、
うん、
失敗やったら来
週、失敗
編集に失敗したら来週ぐらい
編集って失敗するんですか。
いやいや、いっぱい失敗します。
そうなんですか。
ホームページ用にね、写真も撮るんですけどね、
はい、
だからやっぱり綺麗に撮らなあかんと思うから、いろいろ一応ニコンの、ニコンの一眼レフ、
いいカメラで、いや、スマホでパチじゃないんですか。
じゃ、うん、スマホで撮った方が綺麗かと思います
。そうなんですか。で、一眼レフで、
一眼レフ一応撮ってるんですけどね、で最近もそう、もっとちょっとすっきり映るように、一応普段は今までずっとオートモードっていうね、
カメラの設定ですね、
設定ね、
はい、
もうオートモードにしとったんで、パシパシ写真を、
はい、
バカチョンカメラみたいにね、
いやいやいや、
撮れば綺麗に映るという、
は
い、そういうことはやっぱり思っていたよりちょっと暗かったりとかね、
明るすぎたりとか、
うん、そう、ちょっと多少こうやっぱばらつきが出るんで、そうすると露出、A モードとかね、シャッタースピードだけのモードだとかね、はい、そういうこれだけを設定したら、あとは自動でやってくれるとかね、そういういろんなモードがあって、でその A モードっていうので撮ると、露出だけ、露出じゃない、 絞りだけを調整、はあ、してくれるのかな、するのかな、そうしたら、ほんなら、あとは、
設定して
カメラがちゃんと設定してくれると、これでちょっと絞りを開けて明るくしてあげれば、はい、綺麗に撮れるっていう、ね、で、パーってやってたら、綺麗に撮れ、一回綺麗に撮ったんですよ、はあ、実はそのバーに撮った時はそれがうまいこと綺麗に撮ったんです。
おー、なるほど。
で、今度はその、うちのオリジナルの希少材の木目をきれいに撮ろう思ってやったらね、で編集書を持ってパソコンで
開きますね。
あれボケてるじゃん撮り直しかこれみたいな。
あ、その時確認しなかったんですね。
あの一応ね、あのこう、あの
あ、カメラのでも
見たんですね。カメラでは 見るんやけど、その時は画面ちっちゃいや
つピンと合ってるように見えちゃう。パソコンの画面にすると
あれ
ピンボケてるわショックですね、あれね。またセッティングして
撮
らなあかんのかってなりますね。
まあ、それなんかいいの、あと YouTube でね、あの自撮りこう、はい、カメラでね、はい、撮ってるんですけども、で、あのこれも機材がいろいろね、はい、最近また新しいマイクを仕入れてそれで撮ったりとかしながらね、
はい、撮影機材がどんどん更新されていってますね。
そうそう、収益とはバランスが合ってないですけどね
設備投資の方がかさんでいってますけど、うん、
だいぶし、あの
投資入れますね、
おかしいなとか思いながら
充実した設備になってます
けど、そう、でまあで一応あの台本もざっくり
作って
ね、はい、しゃべるんですけども、でさっきのしゃべってたらね、はい、やっぱりその台本ちゃんと覚えてるわけないからね、はい、まあ、適当なことを言ってしまうわけですよ
好きな方に言ってしまいますけどね、はい、
そうするとこあのまたあの、YouTube に上げるように編集するときにね、はい、ここの場面は切らない
編集がたくさんなってこの話はいらんかいろいろあれそうなるとなんか足りひんなってなってもう一回撮り直した
大変
大変ですね、
はい、まあそんなこんなでねあの順調にあのちゃっちゃといくということは、うん、あの今まで一度もあり
ません。逆にこう生配信みたいな感じにするとか
あ、確かにね、
今だけの特価ですとか配信中だけの価格を1本1500円みたいな。ダメですか？それはバチーみたいな。いや、
だけど配信しながらその、あの、販売の接客もできへん。
それも設備投資です。システム入れたら。ライブ配信で販売ができるみたいな。
なるほど。
ね、こういろいろ出していってこう商品したらこうバッと。今ならこれね、大特価みたいな。
いや
いいかもしれない。
最近ちょっと台本にね、AI をちょっと導入。
ついに。
あの、チャット GTP と、
ね。あの結構作ってくれるみたいですね、あれね。
だけどね、あいつらね、嘘つきよるんですよ。
みんなそれ言うんですけど。
この間もね、めっちゃ間違いやがってね。
そうなんですか。
もうなんとなく、それ、ああ、そうかなとかで、ふっと、思ってね、あのそれを言っちゃったんですよ、はい、なら お客さんからね、はい、メールが来て、あの購入を考えてるんですけど、はい、あのなんか、ね、年代が合わへんような気がするんですけど
、はい、ちょっとそこが気になってお便りが、うん、
でまああの
調べますね、
改造品であればちょっと値段を考えてくれたら、
あ、なるほど、
あの買いますみたいなね、うんとかね、うん、確かになんかおかしいなとは思ったんやけど、はい、思っとったんやけど、まあ、あの、AI がね、自信を持ってこう言うわけですよ。
はい、そうね。
で、うん、でもこのシリアルというか、この、うん、あの、
型番、
うん、隠れてたところ その数字の羅列と、その、お客さんがして、あの、はい、指摘してきたことと、はい、の兼ね合いを考えると、いや、これはちょっと古いやつちゃうんかな。だけど、ほんなら、もう一回、ちょっとその、あの、 そのパーツに、パーツデートっていうか、番号が振ってあって、その番号から大体何年っていうのが分かるんですけどね。で、それをもう一回ちゃんと調べようとか思って、パッと調べたら、嘘やんか。
チャッピーが間違ってた。
うん、で、まあ、具体的に言うと、0319ってなってたんですね。は
い、0319。
だから最初のチャッピーはね、19年の、2019年の3月のパーツですと。
はい。定
期的。せやけど、このギターの、ちょっと、やれ具合とか、その時期的なことを考えると、もっと前にちゃうんかな。せやけど、実際パーツナンバーとして19年3月やったら、
まあ、そうかな。
で、そのパーツを付け替えた形跡もないし、っていうことは、そのオリジナルのまんまやろから、っていうことはやっぱりその頃かな、みたいなね。
思ってた
ねけど、
実は。
で、そうやって指摘されて、その他の、そのネックの裏側に数字が書いてあって、03、うんぬむぬって書いてあるんですね。
はい、はい、別のね。
ほんなら、2003年
ってい
う感じちゃうのとか思いながら、じゃあこのパーツ変え、だけどパーツは変えてないよな。19年の、ほんまに3月か、で、CTS っていうパーツ、USA のパーツメーカーで調べて、ちゃんともう一回、ちゃんと調べてみたら、03が2003年で、
年なんですね。
19が19襲名。
という意味。
うん、
へぇー。
あ、せやせやとか言って。思い出その、もともとせやら、その CTS っていうポットも、134っていう会社の番号があるんですけどね。
はい、
せやから、ほんまやったら1340319になるはずやねんけど、はい、2000年以降やったかな、ぐらいから、はい、CTS っていうメーカー名が直接刻印されて、はい、その、製造年月日だけの、
ね、入るようになったんですね。
入るようになってたんです。もし1314で書いてあったら、
はい、ただ
僕は間違ってなかった、はい、すっと分かったんやけど、そうやと
ああ、
ね、
よかった
ですね。だからまあネックのデートと、ね、ネックのデートは0307になってるわけですね、03、もう070701とかね、なんかやったから多分おそらく2003年の7月7日の1号機やと、は
い、あ、そういうことなんですね。へえ、
ほんなら、パーツが2003年の5月なんですね、19週だら、ということは、はい、日付も合うわけですよ。
そうだよね。
で、パーツを明らかに後から付け替えたハンダの跡もないと、いうことは、はい、
もうオリジナル、
間違いなくオリジナルということで、2003年で間違いないと、ない
で提示したお値段でどうですかと、お値段下げませんという。
いや、もう このお値段ですって。
ってこと
ですね、私が間違って、解釈を間違ってたんですっていう説明のメールを送りましたけどね。
はい。はい、無事購入された
んですか？いえいえ、まあ、そのまま検討されている
。検討されてる。早くしないとなくなりますけどね。
そうですね。前言いましたかね、0001っていうね、ファイネスティっていう、はい、日本 その桑田佳祐さんのテレキャスターを作った方が、このその00015のテレキャスターを作って、それを元に桑田佳祐さんのギターを、はい、制作したんだという話でね、はい、でそれも、それもよく調べてみると、桑田佳祐さんはどうも2005年あたりからそのテレキャスターを、
使ってると
、
うん、
っていうことは2003年のギターというのは辻褄が合うと、
そうですね、間違いないですね。19年ではないですね、
はい、決して19年ではないと、ない、ああそうか
いろいろ勉強に、
だ、まあ、
チャッピーに頼りすぎない
っていうのが、そう、
ね、大事ですね。
でも知ってることをね、僕は自分は知ってることをパッと一応聞いてみるんですよ、ほならね、自信満々にちゃうことです
。恐ろしい。皆さんも鵜呑みにしないようにね。
そうですね、だから裏付けは何ですかとかっていう、
もう一回聞いて、
で こうこうこうやっとけて、まだ嘘つくんですよ。
そうな怖いですね、ちょっと、
ね。うん。で、いやいや、これはこうこうこうやから、こう、こうでしょ、うん、だから、もうちゃんとそれを、もう一回ちゃんと調べて、根拠のあることを説明をしなさいって言ったらね、はい、大変失礼しました。
謝るんですか、やっとそこで。怖いな、それも。
また、私の勘違いでした。お前、勘があるんか、とか。
怖い。まあそんなこんなで作ってるあの YouTube のチャンネルですから、はい、YouTube でデリクチャンネルを
そうです、ね、
ぜひねフォローしていただいて、はい、グッといいねボタンを押していただければと思います。はいそうですね、ということで今日もなんだかんだと、はい、ゆるゆると
そうですね
45分喋ってました。
あららら
そろそろお別れの時間が
もう、は
い、
もはや
もはや言い足りないことあるかもしれませんが、また来月ということで、来月も8月ですけどもね。
早いですね。
真夏のね、ど真ん中になると思いますけども、はい、お盆の時期に差し掛かるということで、はい、またぜひ来月も元気にお会いしたいと思います。はい、ということで、レイラの扉、デレクミュージックサービスの石本守さんでした。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。